こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。2022年新しい年を迎えましたね。目の前に新しい一年が横たわっています。この先に何が待ち受けているのか、またどのように変化が起こるのか、誰にもわかりません。しかし年の初めから年の終わりまで、父なる神は見守っていてくださいます。信頼と勇気を持って共に進んでまいりましょう。荒川先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。埼玉県深谷市の野口実さんからは、家の庭ではブルーベリーが真っ盛り、大きく成長した皇帝ダリアがいくつもの花をつけていますというお便りをいただきました。沖縄では青い海原を望む岸辺にも、一般の家の庭にもブーゲンビリアの赤い花が満開です。先週7日には北部の山間部だけでなく、那覇市内でも桜が咲き始めました。ヒカンザクラという柔らかい赤い色の花びらで、青空に美しく映えています。私の家の庭にいつもは5月に満開するツツジが、もうすでにつぼみをつけ始めました。
師走に京都の長野正勝さんは、京都から飛騨までドライブして来られたそうです。飛騨の2000メートル級の山々はもう真っ白、すっかり冬支度だったそうです。それは2022年最初のお便り交換の時間です。
ではまず最初に、栃木県佐野市の病院の寮で療養生活をしておられる北村治さんからのお便りを読ませていただきます。はじめまして。この度はクリスマスにふさわしい喜びにあふれた番組を大変良好な受信で楽しむことができました。今回初めてのレポートを差し上げました。 HCJB 日本語放送はできる限り聞いています。毎回素晴らしい番組で感謝のほかありません。実は私は現在7年間の入院生活を終え、今は病院の寮で生活しています。あと1年は寮に住んで、病院のデイケアに通いながらのリハビリが続きます。そのデイケアで知り合った同じ大学で学んだ友人が、足利聖書バプテスト教会に通っていたので、私も教会に誘われていきましたが、素晴らしい教会でした。友人は青年海外協力隊としてフィリピンの大学で教えながら、フィリピンが必要としていた技術供与の分野でも貢献していました。今は音信不通ですが、その教会はまだあるのでしょうか。北村さんには早速教会で住所を調べてお知らせいたしました。お友達の消息がわかるといいですね。
神奈川県相模原市の内田和久さんからのお便りです。12月のズームミーティングの番組を お聞きになられてのご感想です。今回のズームミーティング、お孫さんのクリスティンさんも登場されていましたね。今年から新番組に登場されるとのこと、楽しみにしています。日本短波クラブの大竹さんも出演されていましたが、日本短波クラブ事務局での献身的なご活躍には感謝しています。私の最初の受信機は、父から買ってもらったソニースカイセンサー5500、そして5800でした。現在では通信機型の受信機9台と、ソニーの SW7600 の G や、SW7600 の GR を揃えています。月刊雑誌短波の創刊号からのすべてを友人から譲り受けて読み返しています。当時は付属のロッドアンテナだけで良好な受信は無理でしたが、今はタワーを建て、その上に短波用のアンテナも加え、通信機型の受信機で受信しています。その上にパソコンに録音して保存まですることができます。仁翔さんの素敵なマリンバ演奏にはいつも心癒されています。
福岡県北九州市の木下博道さんのお便りをご紹介します。宗教音楽家中田宇吾さんの歩みを興味深く聞かせていただきました。お父様にヘンデルのメサイアの演奏会に誘われて心に感動を覚え、生涯を宗教音楽に捧げる決心をされたのですね。音楽は人に力と感動を与えてくれます。今回の放送で私自身、生きるエネルギーをいただきました。次は東京都新宿区の坪井俊樹さんのお便りです。クラシック音楽や聖歌が好きで、いつも耳にするのですが、聖歌の日本語訳が誰によってどのように作られたのかは知りませんでした。その経緯がよくわかりました。朝の爽やかな時間に流れてきたハレルヤコーラスには、聞きながら心洗われる思いがしました。秋田県秋田市の松井博之さんも感謝のお便りをくださいました。いつもお忙しいところ、ブリカードの発送のためのお仕事、ご苦労様です。本日のズームのミーティングルームは、比較的少人数だったせいか、いささか気遅れはしましたが、本当に楽しかったです。荒川先生も沖縄から参加してくださり、初めてお目にかからせていただいて感激しています。番組で宗教音楽家中田宇吾氏のウゴという名前を聞いて、あれ?と思いました。ウゴの国は現在の秋田県で、ウゴには、ウゼンの国とウゴの国の二つがあり、案の定、中田宇吾氏のことを調べてみたところ、中田宇吾氏は間違いなく、秋田県の大館市生まれだとわかりました。それに、大巻場緑の作詞もされていることも驚きでした。秋も深くなり、良好な受信で番組を楽しんでいます。松井さん、ズームミーティングに出席してくださってありがとうございました。私は遅れて途中からの参加になりましたが、いつもお便りをくださる皆様のお顔が見えて、とても嬉しかったです。
続いてのお便りは、香川県小豆島にお住まいの亀原達也さんからのお便りです。私も中学生の時に BCN ブームで始めた海外放送受信は、スカイセンサー5500、そしてスカイセンサーの5900、それにクーガの2200、この受信機で聞いておりました。愛知県豊田市の吉江邦久さんからのお便りです。本日の受信状態は、進歩コードで45444、小さなノイズとフェージングがありましたが、安定して聞き取りやすく良好でした。 ネットライブカメラ、ズームによるリスナーとの交流ミーティング、実施されているリスナーとのフライの旅が、コロナ禍でできない代わりに、ズームミーティングが行われましたが、リスナーの方々の近況報告や、BCL 関連の情報の交換などもできて、とても有意義だったと思います。機会があれば、私もズームミーティングに参加したいと思いました。東京都世田谷区の宮城浩二さんからのお便りです。いつも放送楽しみに聞いております。ズームミーティング後編の放送を受信しました。お名前を伺ったことのある BCL の方々の生の声を聞ける貴重な放送でした。また BCL 以外の趣味の紹介などもあって、それぞれの人がよくわかる内容でした。後日お会いする機会にはそうした話題が盛り上がることでしょう。
埼玉県所沢市の小峰実さんは次のようなお便りをくださいました。2日間にわたり開催されたズームミーティングのうち12月4日分を聞きました。今回はベテランリスナーさんの登場が多かったですね。中でもご本人のお声は聞けませんでしたが、 BCL 界で長年活躍されている鈴木義和さんの近況を知ることができ、お元気そうで何よりです。施設では自由時間が少ないとのことですが、なんとかパソコンでアーカイブ放送を楽しんでいただきたいですね。今回は昨年に続いてのズームミーティングでしたが、日本各地の人と顔を合わせてお話しできることから、これからのリスナーの集いのスタイルとして定着するように思えます。荒川先生はクリスマスを前に東京に出張されるとのことですが、一年にどのくらい出張されているのか気になるところです。小峰さん、ズームミーティングに出席してくださってありがとうございました。私は月に一度第二日曜日を東京のヨドバシ教会で奉仕するために上京し、1週間滞在しています。コロナウイルス感染が拡大し、緊急事態宣言が発令されると出張を取りやめています。来年は関東地区の皆様にはぜひヨドバシ教会にいらしていただいて、尾崎先生を囲んで顔と顔を合わせて集いが持たれるようにお祈りしています。次は奈良県御所市の田中陽一郎さんのお便りです。受信状態はややノイジーなのと、細かいフェーディングが少し気になりましたが、全体的には明瞭に聞き取れました。ズームミーティングではリスナーの方々の親密な交流ぶりが伺えてよかったです。私も元気をいただきました。続いて静岡県静岡市の中島のりひろさんもズームミーティングの様子を楽しんでくださいました。全国各地の HEJB リスナーの方が参加されてのミーティングをとても楽しく聞かせていただきました。ラジオから流れる会話からミーティングでの皆様の和やかな雰囲気がよく伝わってきました。ネットを通じてのHCJB とつながることができることに感謝しています。次は長野県長野市の高藤秀之さんのお便りです。ズームミーティングは新時代のミーティングのあり方として定着しそうですね。とは言いながら、いくらデジタル、IT、AI が進化しようとも、やはり対面でのミーティングの良さは継続したいですね。デジタルとアナログをうまく活用しながら、人間のコミュニケーションの基本である対面は残していきたいと思います。続いて千葉県千葉市の尾身秀樹さんのお便りをご紹介します。 HCJB 日本語放送をお聞きの皆様、今年も1年間放送を通じてお交わりさせていただき、誠にありがとうございました。来年の放送も楽しみにしています。 クリスマスにはメロディーさんがアメリカ・テキサス州から歌ってくださったホーリーナイトの曲は私の心によく染み感動しました。尾身さんありがとうございました。実際に地理的にはどんなに遠く離れていてもラジオで聞いていますとすぐ近くにいるように感じられますね。
群馬県太田市の岡田博之さんのお便りです。ズームミーティングでリスナーの皆様の近況を聞かせていただきました。いろいろな方たちがいろいろなところでそれぞれ BCL を楽しんでおられる様子はよくわかります。皆さんが楽しくお話を進められていることにも感心いたしました。お話を聞きながら私も元気なうちにラジオを持ってあちこち出かけてそこでしか聞けないような放送を聞いてレポートを出したいなと思わされました。愛知県名古屋市の真野美希也さんのお便りです。私の周りでは短波放送を聞く人はいませんので少々寂しい思いをしていますが、今回ズームミーティングでいろいろな方がおられることが分かり、またベリカードの話題なども出て自分も仲間に入っているような気持ちになり嬉しかったです。どなたか名古屋近郊の方で情報交換できる方がおられましたら教えてください。真野さんのお近くにいらっしゃる方、名古屋に住んでいらっしゃいますのでどうぞご連絡してあげてください。短波放送を聞く仲間を、真野さん求めていらっしゃいます。岐阜県高山市の幅博樹さんです。皆さんこんにちは。この冬一番の寒い夜に聞いています。無線室には強力な暖房がないので少し震えながらの受信です。皆さんのズームミーティングは楽しそうですね。それぞれの方たちの生の声を聞くことができるので親近感を覚えさせられます。私はクリスティンがまだお目にかかっていませんが、シカゴからアリゾナに移られてテレワークのお仕事の間に新しい番組を始めてくださるとのこと、とても楽しみです。さて来年は私はいよいよ60歳を迎えます。未知の領域に入りますが、まだ仕事は続けられそうですし BCL にもチャレンジしたいと思っています。同じような年齢層の方がリスナーの方がたくさんいらっしゃいますので、お互いに励まし合いながらまた情報を交換しながら BCL を続けていただきたいですね。三重県小金市の三中博之さんです。こんにちは。いつも楽しく放送を聞かせていただいています。そして今月も新レポートをお送りします。年始に立てた毎月レポートを送るという目標を達成することができました。神奈川県座間市の水内正弘さん、ズームミーティングの情報を楽しく聞かせていただきました。今年も1月から12月までレポートできたことに感謝いたします。来年もよろしくお願いいたしますというお便りですが、皆さんで、ね、今年1月から12月まで毎月レポートを書いてベリカードを受け取られた方はぜひそのことを次のレポートでお書きください。私たちの方でそのために何かサプライズを用意したいと思います。
福岡県北九州市の土屋義信さんからのお便りです。放送は最後の方でコンデンションが上がってきました。外にアンテナを出しているのですが今日は少し雑音が多かったようです。毎回聞くことはできませんが毎月1回は必ずレポートを書くことにしています。時々忘れてしまいますが HGAB があるだけで心に安らぎを感じています。続いて新潟県新潟市の鈴木正史さんのお便りをご紹介します。ズームミーティングの後半部分の模様を楽しく聞かせてもらいました。 昨日の12月11日放送の前編は、朝の放送は所用のため聞けなかったので、夜の再放送を聞こうとしたのですが、あいにく電波状況が悪いのか、聞くことができませんでした。聞き逃した前編は、インターネット放送で聞こうと思っています。広島県広島市の八木進さんから久しぶりのお便りが届いていますのでご紹介しましょう。お引越しをされたのですね。実は昨年4月に引っ越しをしましたので、以前の県営住宅から徒歩10分くらいのマンションに住むことになりました。そこで久しぶりの受信報告となりました。ベランダに出て受信してみたら意外と多くの曲が聞こえてきました。そこで近隣の AM、FM 局や海外短波放送を聞いてレポートを再開しています。受信する場所は8階建てマンションの7階のベランダです。そこで久しぶりの受信報告、お便りになりましたが、最近は機局も電子メールでの受信報告を採用されているとのこと、今度はメールでもレポート送ってみたいと思っているところです。マンション7階での受信レポートをラジオネーム夜明けの一番星の八木進さんからいただきました。夜明けの一番星というならジオネームは素晴らしいですね。新しい年に向かって大いに輝いてください。愛媛県松山市の近藤新平さんは1年を振り返って感謝のお便りをくださいました。2021年を振り返ってみれば、この1年、新型コロナの影響でなかなか身動きが取れず、私にとっては仕事を含めまさにコロナ漬けの1年となりました。そのような中、今年の締めくくりに峰野先生の力強く心温まるクリスマス特別メッセージを聞かせていただき、大変勇気づけられました。ここまで守られた神の恵みに感謝しながら、新たな年に向かって励んでいきたいと思っております。
さあ、時間です。これで2022年最初のお便り交換の時間を終わります。日本では冬本番になり大雪のニュースが伝えられていますが、どうかお体には十分気をつけてお過ごしください。さあ、それでは最後に番組の中でお便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。荒川先生、北から順にお読みいただけますか。
まず北海道からです。北海道、渡辺剛さん、武井明さん。宮城県、白石真一さん、秋葉博之さん。福島県、高橋豊さん、佐々木明彦さん。新潟県、金子博さん。石川県、茶木直幸さん。群馬県、浅田睦彦さん、小林茂彦さん。千葉県、須藤美希夫さん、松永のぞみさん、根本博之さん、富田俊明さん。埼玉県、小林哲郎さん、岡安義行さん、武井正明さん、牧野真さん。東京都、細谷正夫さん、甲斐元文さん、細川康文さん、宮城浩二さん、坪井俊樹さん、西本聡さん、佐伯義則さん、関本勝さん。神奈川県、丹野秀夫さん、金子義弘さん、中村孝義さん、河瀬和久さん。静岡県、富山義弘さん、郷原徹さん。愛知県、河村博さん、鈴木秀夫さん。滋賀県、井上幸男さん。
続いて大阪からは、小原美希夫さん。兵庫県、矢倉哲也さん。三重県、川添光則さん。三中博明さん。奈良県、山岡博明さん。 山崎文久さん、岡山県藤原大輝さん、竹野匠さん、広島県三宅秀光さん、愛媛県加藤元和さん、豊里隆さん、香川県宇治部照彦さん、福岡県和田義明さん、関谷文則さん、岡村文人さん、長崎県木寺美琴さん、古川隼人さん、鹿児島県安藤和明さん、そして玄界灘の向こう側、韓国のプーさんからホアン・ミョンチェさんからもお便りをいただいております。ファン・ミョンチェさん、ありがとうございました。広島県東広島市の恩塚明さん、86歳というリスナーとしては最高齢の方だと思いますが、放送の最後に、皆様一人一人の目に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れします。この言葉をいただき、いつも心休まる思いをしておりますというお便りをいただきました。
本当にそうですね。どんな状況の中でも神様は手を離されません。その恵みに感謝しながら進んでいきましょう。それでは皆様、どなたもごきげんよう。
今月のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。